ゆっくり潜っていってね。モバイル、通信、IT 関連のニュースや話題などを取り上げて、中の人の意見や感想を述べてみたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験や見聞についてお話をしてみるポッドキャストです。
ゆくもばでのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしています。
多少お聞き苦しいことがあるかもしれませんけど、どうぞご容赦ください。
ゆくもば、第218回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが、中の人。そのネタをお話しするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
嫌です。
先週、中の人が F01K を買ってから、またガジェット熱が出てしまったようです。
ちょっとした流行り病みたいですね。
これまではあえてスルーしてきたはずの、ブラックベリー、キーワンが妙に気になっているようですが。今買ったら懐がやばいの、わかってんだろうな。
まあ、買っても今の状態だと、運用する回線がないんで無駄になるんですけどね。
回線がなかったら、契約したらいいじゃない。
どこのマリーなんとかさんだよ。
てか、今また回線契約したら、先日解約した意味がないですね。
それでは、今回のニュースです。
マヤシステムは、クラウドSIM技術を採用するスマートフォン、ジェットフォンを8月1日から予約開始、8月中旬に発売する予定であることを明らかにしました。ジェットフォンは、クラウドSIM技術により海外渡航時、現地で最適な通信会社を選択して接続できるスマートフォンで、基本料金は0円、必要な時に通信容量を購入するという形をとります。2カ国以上の周遊プランも用意され、まずは欧州で利用できるプランが提供される予定。今後、アジアやグローバル対応の周遊プランの追加も予定されているとのことです。ハードウェアは、Ucloud Link 製のものがベースで、ディスプレイは 5.5 インチ、フル HD 解像度。CPU は、Snapdragon 652、メモリーは 4GB、ストレージは 64GB。海外で利用するために対応している周波数が多いのも特徴で、通信方式としては GSM、WCDMA、CDMA2000、LTE の FDD 方式と TDD 方式、中国の TD、SCDMA もサポート。国内ではボルテ通話もサポート。au のボルテはソフトウェアアップデートで対応するとのことです。また、クラウドSIMでの利用だけではなく、物理的なSIMカードスロットも2つ用意されています。ナノSIMサイズのものが2つですが、片方はマイクロ SD カードスロットとの配達利用です。海外でクラウドSIMを利用する際は、どちらかのSIMカードスロットを無効にする必要があるようです。
クラウドSIM技術を採用したモバイル Wi-Fi ルーターはすでに販売されていますが、今度はスマートフォンにクラウドSIM技術を搭載した製品です。ミドルレンジとしてはまあまあ悪くなさそうなスペックですが、この手の製品はスペック以外の部分で良し悪しが分かれる傾向にあるような気もしますから、実際に使ってみないと何とも言えませんけどね。クラウドSIMだけではなく、デュアルSIMスロット搭載で、BSBS にも対応しているとのことなので、複数のSIMカードを運用していて、 海外渡航も多いという人にはいいのかもしれないですね。
フリービットは FMC サービス向けの電話番号0600の割り当てを総務省から受けたことを明らかにしました。060番号は2007年から FMC サービス専用の番号になっていますが、利用状況を鑑みて携帯電話向けの提供に向けて準備が進められています。これに伴い FMC 専用番号は060番号のうち0600へ移行することになっており、今回のフリービットへの割り当てが最初の事例となりました。フリービットは0600番号を利用するサービスを今年の秋に提供予定で、端末や通信回線、ユーザーの居場所にとらわれない FMC サービスの実現と通信料金の低廉化を目指すとしています。
FMC とは固定電話と携帯電話を融合するというサービスで、一つの番号で会社の内線電話と携帯電話をそのまま利用できるといった感じのサービスですが、 FMC 向けに060番号の割り当てがされています。しかし060番号の利用実績から、この番号を携帯電話向けに開放する動きがあり、それに伴って FMC 向けの割り当てが0600に移行するということで、今回フリービットが初めてこの割り当てを受けました。しかしFMC という言葉はもう10年くらい存在しているものの、あまり普及しているという実感が湧かないのも事実で、これからどのような商品を展開していくのだろうという疑問もあります。また、モバイル端末も会社から支給する方向から、BYOD に移行するという動きもありますから、ますますどのように展開するのか気になるところもありますね。
コーニングは、モバイルデバイス向けのカバーガラス、ゴリラガラス6を発表しました。ゴリラガラス6は、新素材を採用し、現行のゴリラガラス5と比較して耐久性が向上。1メートルからの落下試験では15回の衝突に耐えており、2倍以上の強度を確保したとのこと。最近のスマートフォンは、鏡額縁デザインなどでディスプレイの面積が増しており、同社はスマートフォンの筐体の 85% がガラスで設計されるような、現代的なデザインを想定して開発されたとのこと。ゴリラガラス6は、現在複数のユーザーが評価中とのことで、今後数ヶ月以内に採用した製品が登場する見込みであるとのことです。
第三者機関による調べでは、全世界のスマートフォン使用者は、1年あたり7回スマートフォンを落下させており、そのうちの半分が1メートル以下での落下を経験しているとのことです。7回落とすのであれば、倍以上の15回耐えてみせる、という感じで、今回のゴリラガラス6はさらに耐久性を強化したようです。最近は画面面積が広くなる一方で、対衝撃性能を売りにしているモデル以外でも、端末の耐久性、特に対衝撃性能を強化している傾向があります。筐体の設計で衝撃を吸収する仕組みと同時に、耐久力が高いディスプレイガラスも要求されるので、ゴリラガラス6を採用するスマートフォンメーカーも多くなることでしょう。アサヒガラス改め、AGC のドラゴントレイルなど、対抗メーカーの動きも気になりますね。
KDDI と沖縄セルラーは、au の 3G 携帯電話サービス、CDMA、 1XWin の新規受付を2018年11月7日で終了することを明らかにしました。CDMA1XWin は2003年11月からサービスを開始していますが、4G 回線の普及で利用者が減少しており、新規受付を終了するとしています。なお、すでにオンラインショップでの新規受付は終了しています。3G の携帯電話を利用しているユーザーは、受付終了後も継続して利用することができ、料金プランの変更も可能です。今後もフィーチャーフォンの利用を希望するユーザーは、4G LTE 携帯への機種変更になるとのこと。なお、3G サービスの終了時期はまだ未定とのことです。
au はボルテ対応端末について、国内で 3G を利用できないようにしていました。フィーチャーフォンの LTE 対応端末が主流になっていくことで、必然的に 3G の利用者数は減っていくことになります。世界標準から結果的に取り残される形になってしまった KDDI は、できるだけ早く 3G を収束させたいという雰囲気は以前からありましたが、いよいよ新規受付を終了することで、数年以内にサービスそのものの収束へ向かうと予想されます。その時にどの程度の 3G 契約が残っているのか、ちょっと興味がありますけどね。今回のニュースは以上です。
今回のニュースで取り上げたジェットフォンについて、中の人がまたいらんことを言ってたみたいですね。
ジェットフォンをジェットソンなんてことにならなきゃいいなってやつの話です。
ジェットソンっていうのは、宇宙工学用語で切り離したロケットの部品やブースターを投棄することを意味する言葉で、エヴァンゲリオン新劇場版2でその言葉を耳にしたという人も多いかもしれませんね。
ジェットフォンの実動作が荒れすぎて、投げ捨てたくなる、なんてことにならなきゃ、と、いちいち解説してしまうと情けないですが。
スペックとしては余裕がありそうですが、実際どうなのかは、触ってみないとわからないですからね。機会があれば触ってみたいところですけど、クラウドシム周りについては、海外に行く用事でもなければ試す機会はないですね。この番組では、お聞きいただいている皆様からの感想やご意見をお待ちしています。
iOS のポッドキャストアプリや iTunes からのレビュー投稿、Twitter のハッシュタグ、#YUKUMOBA をつけたツイート、配信に利用しているシーサーブログや、告知ブログ、ゆっくりもばって言ってね、After the Podcast へのコメント投稿、などなど、メッセージをお寄せいただく方法を複数用意しています。配信ブログ、告知ブログの URL は、ショーノートをご覧ください。
告知ブログではごくたまに、中の人のイベント参加レポートなどをはじめ、ゆくもばに関連する話題や、配信には載せられないようなお話が掲載されることもあります。
いただいたコメントは、番組内のコメント紹介でご紹介させていただきたいと思っています。
このほか、中の人は YouTube で動画を配信していたんですけど、近頃は諸般の都合で新規投稿を停止中です。チャンネル登録、いいね評価、コメントなどが多くいただけると、中の人がまたやる気を出すかもしれません。チャンネルやプレイリストへのリンクは、ショーノートに載せておきますので、お暇な時に見ていただけたらこれ幸い。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、 皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってねは、合成音声の作成と編集にチェビオクリエイティブスタジオを使用しています。
合成、編集、その他もろもろまとめて全部の担当は中の人、 AKA ハイマウント。
声は佐藤ささらと
鈴木つづみと、
いやでお送りいたしました。